こんにちは、外局 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか最近やりたいこと出てきまして。
お。
最近というか、妻には結構前から話してて、寿司を握れるようになりたい。
お。なんか、手巻きパーティー、じゃなくて、握りパーティーみたいなことしたいですか？
いやー、握ってみたくて。
うん。
で、本当になんか、5年10年言ってるよねって嫁に言われるんですよ。
うん。
でも、あんま話したことないじゃないですか。
初めて聞きましたね。
初めてでしょ。
うん。
付き合いこれだけ長くて。向いてないって分かってるからね。
どういうレベルで握りたいんですか？
もう、職人とかじゃないよ、もちろん。
うん、お店を出したいとかではなくてね。
全然。お寿司パーティーの時にちゃんと握れるとか。
ああ、なんか、人を呼んで、友達呼んで、
そう。
ちょっと握って出すみたいな。
が出せるレベル。
ああ、それかっこいいですね。
うん。嫁に話してるのは長いんですが、私本当に料理とか、水回りマジで向いてなくて。
うんうん、
はい。多分魚とか触ったら手荒れるし。
あ、そういう意味で向いてないですね。
そういう意味でも。
うん、
で、調理とかもそもそも包丁そんな握る人でもないので。
うん。
うん。なんでっていう感じなところなんですが、なんかそこの、寿司を握ってる人への憧れは昔からあって、
うん。
ってみたいなーなんてこう、ぼわーっと思ってて、最近ちょっと時間があるので、やってみたいなっていう気持ちが、ふつふつと湧いてきてるんですね。
うん、
で、その5年前ぐらいから妻に話してた理由としては、いいなーっていう自分のあれもそうなんですけど、子供たちが握れたら面白いなっていう気持ちもあって。
子供にも教えてあげたいってこと？
そうなんですよ。
うん。
もし、海外に留学に行った時に、寿司を握れる人だったらめっちゃ面白くない？
ああ、それちょっと思いますよね。海外に行って、こう誰かに、まあ振る舞うタイミングなんてなかなかないけど、こう、握ってみたいっていうのはちょっとわかる気がする。
あるよね。私の妻は巻き寿司はもう中学校ぐらいからずっと巻いてるので。
あ、そうですよね。
はい。めちゃめちゃうまいんですよ。当たり前ですけど。
プロのね、ところですからね。
お金をいただいてたぐらいなので、昔。なので、まあまあ、それは一つ子供に教えられるなと。これで寿司も握れたら、いや、なかなか、こうお話のネタになるんじゃないかと、
うん、
寿司なだけに。
でも海外の人からしたら巻き寿司もその握り寿司もあんま変わんないんじゃないですか、実は。
いや、ちょっとそうなんだよね。
インパクト的には
カリフォルニアロール的なものもさ、
そうそうそう、むしろ
結局はそうなので、まあまあ、でもちょっとこれはやってみたいなと思ってて、今講座を調べてたら、3ヶ月ぐらいで、いや、本気にしちゃダメなんだけどね。本気にしちゃダメなんだけど、3ヶ月ちゃんと習ったら、なんか、ちょっとは握れるようになれる匂いをする講座が多くて。
それぐらいのオーダーなんですね。
そう。
え、それ、どれぐらいですか？週 1？
あ、いやいや、毎日です。
毎日？ 3 ヶ月毎日か。
あ、3ヶ月毎日です。
ああ、なるほど。
学校っす、普通に。そう。週1、3ヶ月で何回とかではなく、
うん、
毎日9時から5時ぐらいまでやるみたいな。
あ、結構ガチじゃないですか。
はい。9時から5時か、9時から16時とかかな。
うん。
だから、400時間ぐらいやるんかな、きっと。
それ、ターゲットちょっと違くないですか？合ってます？
ね、ちょっとやりすぎかなと思ってる。それ開業する気やんみたいな。
そうですよね。
うん。そこまで行くとね。
ね。まあね、それ3ヶ月いきなりってわけじゃないかもしれないけど、そっからちょっとどっかで修行して開業する人ですよね。
そういう人はね。
とね。そう。
でもなんかさ、また、いや、それだけはあるかもしれないですけど、僕本当に手に職がないんですよ。これ、のんちゃんにもよく言ってたことで、なんか仕事してても、明らかなこれはスキルと言えると自信を持って言えるものがなくてですね。いや、別に、だからって寿司職人のスキルつけたいのかっていうと、ちょっと違うんですが。
まあでも手に職っていう意味ではなんか、すごくこう、手に職って感じですね。寿司職人。
そう。なんかね、こう、イメージね。そう。で、やっぱこれを、身近な人にちょっと最近言うようにしてみたんですよ。家族とか親とか。兄弟とか。
自分をこう、奮い立たせるために。
そう。言ってったら変わるかなと思って。そしたらもう本当に、みんなからやめとけと。
あ、そうなんだ。
はい。やりたいことだからっていう応援ではなく、まず、妻に言われたのは、あなたの握った寿司は別に食べたくないと。はい。
辛辣。
うん。弟からは、バカ言ってんじゃねえと。
お
う。今日言われた。うん。無理だろって。母からも笑われました。はい。もう、みんなに違うだろうと。
うん。
うん。母からはもうパソコン売っとけと言われました。
え、パソコン何？
ねえ、そんな寿司とかやるんじゃなくて、
うん。
お前はパソコンの方だろと。
ああ、カタカタしとけと。
カタカタしてろと。はい。いや、ってことはオポチュニティだなと。いけるなと。
あ、なるほどね。いや、それで諦めたのかなって思ったら、そういうわけじゃないですね。
それだけ反対されるってことは、はい、やってからのインパクトは面白いなと。
うん。
はい、思うので、
うん。
ひでたき一緒に習いに行かない？
いや、3ヶ月休み取って。
いや、今のはさ、ちゃんとしたなんか、講座じゃないですか。
うん。もうちょっとね、何回かのやつね。
何回かのやつ。そう。京都の学校と東京の学校があるやつをさ。
うん。それぞれ一緒にこう。
それぞれ土日、どっちか。3ヶ月パッとやって。
うん。
出会う時にはお互い寿司握れるようになってよ。
いや、面白そうですけど、そんなに興味湧いてないんですよ。
ああ、そうだよね。
僕、なんかね、料理はちょっとやりたいなと思ってるんですよ。実は。今年ちょっと料理しようかなと思って。
はい。
ね、最近ちょっとサボってるけど、自炊を、こう、週一回しようってやってるんですよ。
じゃあ偉いな。なんかそれ前聞いたな。
うん、前ちらっと言ったかもしれない。そう。まあ、自炊って言っても、鍋やってるだけなんですけど、一人用の鍋買ってきてね。
うん。包丁使ってるわけ。
そう。で、たまにホットクックでカレー作るとか。
ああ、うん、それは簡単だね。ホットクック名前ついてきちゃったら簡単だなって思っちゃう。ごめん。
いや、まあ、ホットクックとか、なんか、調理器具使ってもよし、そうしてるんですよ。
ああ、いいね。うん。まあ、実際うまいしね。
そう。で、ちょっと、なんか習いたいなっていう気持ちになってきて。
うわあ、いいね。
うん。
うん。
だ本当さ、なんでしょうね。なんか、例えば、鍋作るって言ったら白菜買ってきて切るじゃないですか。白菜を、切るとか言われてもなんかよくわかんないんですよね。これまず洗うんだっけっていう。
そう。なんかどう洗ったらいいのとか思う。
そうなんですよ。
あとどこまで食べれて何が食べれないのとかたまに思う。
そう。そういうもう本当なんか本当に一番基礎を知りたいんですよね。
わかるわ。
白菜をさ買ってきてもさ一発では使い切れないから半分ぐらい使うんですけど。
腐らせない。
うん。まあよく腐らせますけど。その。とはいえ一応半分残して冷蔵庫に入れるじゃないですか。でも、その全部洗っちゃうと、なんかもうびしゃびしゃになっちゃうし。
うん、なる。
うん。でも切ってから洗うのもなんか変な気はするし、とかいう。もうほんと多分ね、料理する人から言ったら、何言ってんじゃっていうレベルなんでしょうけど。
でも分からずにやってる人がほとんどじゃない普通。
どうなんでしょうね。でもそういうのほんと知りたくって教えてほしいんですけど、だから別に肉じゃがの作り方とかをがっつり教えてほしいというよりは、なんかほんと、そういう、もうちょっと手前を知りたいっていう。
ああ、でもなんか、本質的なことの話だね、それね。
ああ、まあそうかもしれないですね。うん。
かっこいいわ、それ。俺だって上辺の握れるようになりたいだからさ。そっちかっこよかったわ。なんだよ。ちょっといいじゃねえか、それ。
いや、だからそっちなら行きたい。
ああ、なるほどね。
でもそういうとこってなかなかない気がする。
あんま聞いたことないよね。
そう、ちょっと探してみたんですけど。
うん。
なんかやっぱちょっとこう、見栄えのいいやつとか、あと京都で言うとこう、和食作れるようになるとか。
かっこいい、
ね。かっこいいけど、なんか全然レベル感違うんですよ。
うん、レベル感違うね。そうなんだよな。レベル感違うとちょっと困るんだよな。
でもさ、握り寿司だったら結構みんな同じレベルからスタートしそうですよね。みんなできないじゃん。
普通に一般的にそういう手の動きをしたことはないからね、きっと。
ね。だって、刺身切るところからでしょ。刺身包丁とかまず持ってないですもんね、普通。
いや、そりゃそう、そりゃそう。一回私、大阪に住んでた時、実はその気持ちが、強くなった時が一時期あったんですよ。辻町料理学校って聞いたことある？
いや、知らないです。
あんまないか。あ、でもちゃんとしてるところ。
関西で結構有名な。
あ、そうそうそうそう。の体験で寿司握ってきた。
あ、言ってるんだ、一回。
言ったことある。うん。やってみたくて、当時。やってみたいと思って、で、その職人さんに寿司の握り方を教えて、もう当然、一日だけよ。なので、体験だけやって、あ、楽しいと思って。で、また、広告代理店に戻ってパソコンカタカタやってた。
本当に10年以上前の話ですね、それ。
あ、そうだよ、そうそうそうそう。
結構温めてますね、その気持ちを。
そう、灯火があるの。そう、やってみたくて一回行ったことがあるぐらいなんだけど、でもやっぱりね、そんな、何になるでもないしさ、そんな時間の余裕もないしさ。
うん。
うん。でも、ちょっと今、的にはさ、その海外への、こう、気持ちもそうだし、遊びに行くレベルだけどね。あと子供たちもちょっと落ち着いてきてるし。うん。あと仕事的にもなんか、ね、もうちょっと趣味とかそっちにも時間使いたいなっていう気持ちにもなってるので。
うん。
ちょっとそろそろ、ね、今からちゃんとやっても、40、50になった時めっちゃ上手になってるとか面白くない？という、なんか、やってみたいなという気持ちを表明しただけです、今日は。はい。資料請求と表明しただけ。
なるほど。
はい。
自分を追い込んでいくスタイルで。
そうです。はい。応援してほしい。
いや、応援します。
ね。
ぜひ、いつか食べさせてほしいです。
いえ。そのレベルにはなかなか。ないんで全然。ただね、本当に何だろう、妻ができるし、私もちょっとできたら子供たちも楽しいんじゃないかなと、そういう気持ちが強いから、
うん、
うん、やってみたい。はい、そんなちょっと最近やってみたいことの話をつらつらでした。大変失礼しました。
はい、いえいえ、いいですね、やりたいことあるのは。
今日さ、
はい、
すっごい、いや、てか初めてかもしれないけど飲みながら収録してるじゃない。
あ、そうですね。実は、まあ、僕は何回かあるんですけど。
あ、失礼しました。俺、今まで一回も飲みながら収録したことなくて。
うん。
うん。気分がいい。家でまず飲まないから。
そうですね。星川さんあんま飲まないですもんね。
全く。うん。今日ちょっとね、どうしても飲みたくて、お付き合いして、僕が相談言って、一緒に飲みながら収録しようという形にさせてもらいましたけど。
いえ。多分勝手に飲んでますけど、いつも。
あ、ありがとうございます。ちょっとね、肝臓にあんまね、私ちょっと数値良くないので、
うん。
そう、お酒ちょっと気になっちゃうんですが、今日はちょっと失礼しますね、それで。はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
肝臓の数値じゃないんですけど、僕最近、ちょっと血糖値を気にしてまして。
お
血糖値をちょっとモニターしてみたんですよ。
はいはいはいはい。
なんだろう、二の腕のあたりに、
はい、
デバイスを挿して、で、10日間ぐらい、こう、モニターする機会があるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
それを、ちょっとね、挿して、その、リアルタイムでずっとモニターできるっていう。ちょっと面白かったんで、その話をしようかな。
あ、ぜひぜひぜひ。
糖尿病患者の方がつけるやつ、なんですけど、基本的には。
はいはいはいはい。
まあ、無保険で普通に売ってるんで、まあ、買ったら誰でもつけれるんですけど、
うん。
なんて言うんだろうな。500円玉台ぐらいの、まあ、デバイスなんですよ。
はいはいはいはい。
で、それを、 なんか二の腕のあたりとか、あとお腹とかかな、ちょっと皮膚の薄いところをめがけて、
はい、
こうバツッと刺すんですよ。うん、なんかね、その500円玉台のやつをこうセットして差し込む器具と一緒に売ってるんですね。
ああ、なるほど。
うん。で、こう狙いを定めてボタンを押すとそれが発射されてバネかなんかで、
うん、
でバツンってこう固定されるんですよ。
へえ。
で針とまあ接着剤で。
エアタグぐらいの大きさだよね。
あ、そうですね。エアタグぐらいですちょうど。
うんうんうんうん。それを腕につけるんだ。
そうですね。僕の場合は左腕の二の腕につけたんですけど。で、iPhone のアプリに、多分ね、Bluetooth かなんかで通信して、で、アプリでこう、モニターできるっていう。
はいはい。
うん。で、なんか食べると、1時間後か1時間半後ぐらいにこう、だんだん上昇してきて、
うんうん、
こう血糖値がこう上がってくるんですね。
はいはい。
っていうのが見えるっていう。まあ、ただそれだけなんですけど。
え、なんかさ、それやり始めたってことは何かあったってわけじゃない？
いや、何かあったわけじゃないんですけど、
うん。
もともと結構昔、これも僕も10年ぐらい前ですけど、
10年前シリーズ
。低血糖にちょっと悩まされてて、
おうほうほうほう、
低血糖ってなんか急激にお腹空いて手が震えるみたいな、症状があって、まあ急激にっていうか、まあ普通に、なんていうか、まあ、仕事に例えば集中してたりして、あんま何も食べてない状態で、で、全然お腹空いてなかったんだけど、まあ、突然こうお腹空いてきて、
うん、
で、それとともにこう、手が震えたり、力が全く出なくなったりとか、っていう症状になるんですよ。
一気に弱くなるんだ、体が。
そうですね、一気に来るっていうような状態で、まあ、なんか多分、走っててこう、ハンガーノックとか、そういうのに近いのかなって今思うんですけど。
なるほどね。
うん。なんかそういうのにね、ちょっとなりやすい感じだったんですよね。うん。で、当時、5時間血糖負荷試験だったかな。
はいはいはい。
なんかね、5時間ぐらいかけて、病院で、こう、血糖値をモニターするやつ受けたんですよ。当時も、その低血糖かなと思って。調べてて、で、なんかそういうので調べられるっていうのがあったんで、大阪の病院に行って、5時間、こう、どっか部屋で、こう刺すんですよ。なんか、それこそ、針をね、刺して、で、その時は、なんだっけな、多分、ブドウ糖かなんかを点滴で入れて、
あるね。うん、
で、5時間を1時間に1回かな、こう、血を抜いて、で、血糖値を調べるっていう。
へ
ぇー。ブドウ糖入れ、まあ、空腹時とブドウ糖入れた後と、まあ、その後こう、その推移というか、を、まあ、5回モニターするっていう。5時間かけて病院に行って、結構なお金かけてやるんですけど。うん。で、まあ、なんか、まあ、やっぱちょっと低血糖っぽいですね、みたいなことは言われたんですけど。うん。っていうのを、まあ、昔やってて、で、こう、今は、こう、時代が進化して、こんなん刺してたら、こうリアルタイムで撮れるんだなと思って、
はいはいはいはい、
でちょっとやってみたっていう。だから別に今は特に悩んではいないんですけど。
ああよかった。うん、なんかそこの言葉を聞きたくて待ってたわ今。
そういうことね。
なんかあったのかなって思っちゃった。
ああいやいや特にないですね。うん、
ちょっとまあ体の調子を見るためにつけてみたってことね。
そうそう。僕なんかそういうモニターするの大好きなんで。
トラッキングする。
トラッキング、値をこうトラッキングするのは大好きなんで。
はいはいはい、いいことだね。
うん。そう、それでさし、だから、当時はさ、だからすごいお金かけて、しかも病院に行って、もう本当に普通にがっつり注射の針刺して、採血して測ってたのが、こう今は、そのさっき言ったバチって刺すんですけど、ほとんど痛みないんですよ。
ああ、すごい。
すごい細い針が刺さってるだけで、ほとんど痛みなくて、で、しかも5分に1回だったかな ?3 分に1回とか、モニターできるっていう。
いいね、それ。
昔はね、5時間いて5回しか、1時間に1回しかモニターできなかったのに。
あー。肝臓の数値見たいわ、俺。今ビール飲んでるから絶対上がってるしさ。
確かに、そういうのもね、見たいですね。
そう。ってことは、あー、これやってる時ダメなんだ、みたいなのがわかると。
うん。
気をつけようがあるし。
そうそうそう。
諦めもつくし。
いや、そうなんですよ。まさに、ちょっとそれをでもやっぱ見たくて。
はいはい。
やっぱね、血糖値って、こう、スパイクすると良くないんですよ。一気にガッて上がって、一気に下がるみたいなのが。で、それになってると、どんどんインスリンの力がこう弱まってくるというか、インスリンに慣れちゃうのかな？インスリンが効かなくなってくると、血糖値が高い状態のまんまになっちゃうみたいな。
はいはいはい。
で、そうすると糖尿病になったり、なんかね、最近は、アルツハイマーも糖尿病に近いんじゃないかって言われてるらしくって。
うん、うん、うん。
1型糖尿病と2型糖尿病ってあるんですけど、1型はまあ結構先天性なんですよ。
うん、うん。
先天的にインスリンの力が弱いのかな？インスリンで血糖値があんま下がりにくいような体質をしちゃってて、まあこれはもうどうしようもないというか。
はいはいはい。
で、2型は後からなるんですよ。その血糖値の上がりやすい食べ物とかを、まあ、いっぱい食べちゃったりとかすると、2型糖尿病になって、まあ、インスリンの注射をしないといけなくなるっていう。で、今、その3型っていうのはないんですけど、3型糖尿病と通称言われてるのがアルツハイマーらしいんですよ。認知症になりたくないなっていう思いもあって。
そうだね。うん、そうだね。
そう。だからちょっとモニターしてみて。
面白いな。
何食べたら良くないのかなって。まあ、調べたらわかるんですけど。
うん。
まあ、ちょっと測ってみようかなと思って。でね。まあ、結局言われてるものが良くないんですけど。うどんとかね。
あ。
うどんは、基本的に白い生成された炭水化物っていうのが良くないんですよ。
良くないんだ。
そうです。
へ
ぇ。白米とか、うどんとかはもう白いじゃないですか。
いや、まあまあまあまあ。
だ、蕎麦とかは、そんなに白くないから大丈夫なんですよ。
炭水化物、ダメな。
うん。
はいはいはい。
意外にラーメンもそこまでいかなかったっすね。
へ
ぇ。うどんかなり強かった。あと、おにぎりね。コンビニおにぎりとか。
うんうんうん。
あれ、砂糖入ってんのかな？もしかしたら。
はいはいはい。
だから、多分、白米だし、
うん。
こう、糖分も強くて。
はいはい。
すごいスパイクしましたね。
なるほどね。なんかちょっと注意するよね。そうな、そういうの見れると。
そうですね。
そこがいいよね。
そうそうそう。あとね、多分だけど、朝一とかが良くない気がする。
ああ。
なんかね、空腹時なのか朝一なのかよくわかんないですけど、結構スパイクするんですよ。
はいはいはいはい。
だから同じもの食べてても、こう昼に食べるのとではちょっと違うとか、運動中におにぎり食べてても意外と大丈夫だったりとか。
はいはいはいはい。結構違うんだね。
そうなんですよ。
ああ、
うん。
いや、それさ、めっちゃいい面もありつつさ、
うん。
なんかいろいろ制限しちゃいそうじゃない？
ああ。そうですね。うどんちょっと食べるの減らしてるかもしれない。
とかなるよね。なんか、いや、まあ、そりゃいいとこ行ったりさ、みんなで食うときは食うけど、自分で食うときは止めるわけよね、そういうのって。
そうですね。
ね。
なんかね、やっぱ、まあ、白米はもうどうしようもないから食べるんですけど、
うん。
その白米って言うても、おかずと一緒に食べるじゃないですか。
はい、そうですね。
それに対してうどんって、まあ、うどんだけ食べるじゃないですか。まあ、もちろん具も入ってるけど、
はいはいはいはい、
うどんがすごいメインだから、なんかね、それもあって多分結構、来るんでしょうね。
なるほどね。
あとは、うちの会社、残業のタイミングでカロリーメイトを食べれるんですけど。
残業のタイミングでカロリーメイトを食べれる。どういうこと？何それ？声は。
いや、いつ何食べてもいいんですけど、休憩所にカロリーメイト置かれるんですよ。
ああ、そういうことね。
そうそうそう。
なんだ、それ、間全然食っちゃダメで、カロリーメイトならいいでしょうって言われる、部活みたいな感じかと。
いや。昔はそうだったんですけど、実は。
怖かった。はい。
5年ぐらい前まではそうだったんですけど、まあ最近はいつでも食べれるんですけど、カロリーメイトはまあ無料で配られるというか、
はいはいはい。
あるんですよ。でもカロリーメイトもだいぶこう強いですね、スパイクが。
ああ、そうなんだ。
そう。なんかそれ以来食べるのやめました。
ああ。なるほど。
うん。
なるほど。
とかね。まあ、だから気をつけられる範囲では気をつけるようにして、
うん、
ていう、まあね、
そうだね、
うん、コントロール効くんで。
その範囲は確かに、うん、カロリーメイト食べたくてしょうがないなんて人生ほぼないから
さ。いや、そうなんですよ。もう、しょうがなく、まあ、無料だし、お腹空いてるから食べてたものを。
それが良くないって分かるのは、うん、いいことやね。
そうそうそう。
確かに。なんか、普段の生活の支障ではなく、余計なものを、調整できるっていうのはすごくいいかもな。
うん。
確かに。
まあ、そういうレベルでちょっと気をつけてるっていう感じですね。
カロリーメイトダメなんだ。
カロリーメイトね、ダメでした。で、調べたら、YouTube で、なんか、同じようなことやってる人いましたね。その血糖値モニターしてる状態でカロリーメイト食べたらやばいみたいな動画見つかって、そう。
なんか、見たいけど見たくない気もするんだ。
ああ、そっか。うん。僕は結構こういうの大好きなんで。
焼きそばとかダメなのかな？
焼きそばはちょっと食べれなかったな。10日、そのさ、10日間しかないから、これ何食べようみたいな。
確かに。
で、なんか、すごい体に悪いものばっかり食べるんですよ。
あえてね。
そうそう。家系ラーメン食べたり、ビッグマック食べたり。
そこはどうだった？
楽しい10日間でしたけど。ビッグマックどうだったっけな。まあまあって感じだったかな。
まあまあか。
うん。まあ、多分調べたらどれも出てくるんでしょうけど、まあ、こう身をもって知ると、こう、身につくというか、ね、多分、なかなか忘れないだろうなと思ったんで、よかったです。これ、デバイス的には6000円、7000円ぐらいだったかな。無保険で。うん。
面白い。
うん、
いやー、なんかこの年になってくるとさ、
うん、
注意しなきゃいけない食事、まあそもそも食えなくなるっていうのもあるけどさ、
うん、
重めのものは。家系ラーメンとかも次の日結構来るしさ、
うん、
だけどあれがダメこれがダメって言い切ってたら多分何も食えなくなっていくんじゃないかなって気にもなっててちょっと怖くなってて、
うん、
うん、なんかでも教えてそれ大丈夫なやつこれはやめとけはちょっと聞いといた方がいいなって思った。
うん、
うん、カロリーメイトはやめよう。ソイジョイとかはダメ大丈夫なのかな。
あーソイジョイは結構低GIって聞きますけどね。うん、うん、
わからんその辺か、
うん、
血糖値以外トラッキングしてることあんの？
睡眠時間とか。
あー偉い。どうやって？
ベッドの下にそのマットを敷いて測定するやつがあるんですよ。ウィジングスっていうメーカーの。
わかるわかる、
うん、スリープマット。
なるほどね。体重とかもあるよね。体重計。
あ、そうそう、ウィジングスはそう、体重計も同じやつ使ってます。
ああ、なるほど。
うん。
体重もちゃんとトラッキングしてる。
体重も一応それでトラッキングしてますけど、まあ、ちょっとね、なんかめんどくさくて乗らないことが多いんですけど、まあ、ちょこちょこ測って、グラフ見てるって感じですね。
そうだよ。一応見るだけでもね、なんか下がる効果はあるもんね、正直。
そうですね。
体重下がんねえな。いや、今回体調崩したんでめっちゃ下がったんですけど。
うん。
下がった体重を維持しようとすると、すごいご飯の量を抑えるから、逆に元気になれない気もしちゃって。
うん。それを下がった体重は維持 しない方がいいんじゃないですかね。体調不良で落ちた体重は。
そうだよ。一回戻してからちゃんと綺麗に下げに行った方がいいよな。
うん、その方がいい気がするな。
はい。よかった。そう言われて。うん。でも7キロ下がったわ。
うわぁ、そっか。
下がった。
うん。それは嬉しいんですか？
よく嬉しくないよね。だって、ただただ飯、喉痛くて食えなかったり、体調悪かっただけなので。まあまあ、健康的な生活はしてたけど。うん、いいですね。なんか体調管理。
うん。
うん。そして、なんか、老後にやりたい寿司の話に体調管理って年取ったなって思った。もう四五十の会話じゃんと思った。
確かに。ちょっと寿司、あれ蕎麦じゃなくてよかったですね。
いや、もうほぼ蕎麦よ。もうほぼ蕎麦だよ、こんなの。
いや、蕎麦だったらちょっと60オーバーの話だけど、うん、寿司職人ならまだ、うん、3、40じゃないですか。
なんだそれ。
いや、わかんないけど。
なんでさ、みんな年取ると寿司、あ、じゃ寿司じゃない、蕎麦やりたくなるの？
なんでなんでしょうね。
あれ、ひでたけの親もなんか言ってなかったっけ？
ああ、うちの父やってましたね。
はい、うちの父もやってる。あれ何、
何なんでしょうね。
マジで。うちの親父の食うぐらいだったら、もう近くのうまい蕎麦屋いくらでもあるがなって思う。 ちょっと待ってろとかうるせえって思う。
何なんでしょうね、あれね。
何なの、あれ。面白いね。
なんか雑誌とかテレビとか、なんかこう刷り込まれていくんですかね。
なんかね。いや、微笑ましいよ。ちゃんと脳動いてるのも嬉しいしさ。指先動いてんだなとかさ。
うん。
なんか聞いてて楽しいなって思うんだけど、なんかみんなでやるのあれ。なんかこの話したよね、前。
したかもしんない。
したかもしんないよね。俺ちょっと一足先に寿司行くかな。
なるほどね。その蕎麦に対しての寿司で行くと寿司の方がかっこいいからいいなって思う。
いや、そうだよね。うん。俺ランニング反対派だったじゃん。
うん。
ランニングするようになったじゃん。いや、もう今日も俺走ってきたしさ。
うん。
なんかどんどん年取ったなって思います。
まあ走るの反対派は僕もそうでしたからね。で、僕も今日走ってきてました。
えらい。
年取ったな、ほんと。
そしてサウナして、血糖値モニタリングして、寿司やりたいって。50やで、これ。他今日なんか話したいことあります？
ね、あります。
どうぞ。
ちょっとここに書いてますけど、ジーパンを最近修理しまして。
なんか、それも年取ったね。
あれ、そうかな。そうか。
いやいや、古いものを大事にする修理でしょ、それって。うん、いいことやと思う。
いや、そうなんですよ。そっか。年取ったかもしれないですね。これ、高校生の時に買ったジーパンだったんですけど。
やば。
それを、実家に置いてたんですよ。
はいはい。ああ、そういうことか。
うん。で、実家帰った時はたまに履いてたんですけど。
はいはい。
まあ、夏休みとかね、長期連休の時には一週間とか帰ったりするんで、その時に履いてたりしたんですけど。
うん。
なんかこの間履いた時にこれ結構いいなと思って。
ああ、いいね、そういうの。うん。
いい感じにこう色落ちもしてて、
体にもフィットしてるだろうしね。
そうそうそうそう。で、京都でも履きたいんだけど、なんか、まあ、だいぶボロボロになってて、でも全然裾上げとかもせずに履いてたんですよ。で、ロールアップして履いてたんですけど、まあ結構裾もこう擦っちゃってて、
いや、そ
り
ゃそうだよ
ね。うん。穴開いちゃってたりとかしてて、まあさすがにちょっと、こう、普段使いで履けるような感じじゃなかったんですけど、うん。でもなんか修理したらいいかなと思って、京都で修理してもらえるとこ探してたんですよ。うん。そしたらなんか一軒だけあって、で、そこがね、なんか結構多分こだわってくれてるところで、うん。で、なんかこう、多分ですけど、糸とか、元のやつを抜いて、
おー。
で、それを使って縫ってくれるみたいな。
すご。
とかやってくれて。
なるほどね。
うん。で、リーバイスのやつだったんですけど、こう、パッチって言うんでしたっけ？なんか501とかって書いてある紙のパッチみたいなのあるじゃないですか。
腰のところね。
そうそうそう、はい、うん。あれとかも結構ボロボロになって取れそうだったんですけど、うん。これもだから後ろからちょっとこう貼っつけて、もう一回縫い付けて、まあ剥がれないようにもできますよとかって言われて、うん。ちょっとそういうのもやってもらって、非常にね、いい感じになって帰ってきました。
ああ、嬉しいね。裾上げはした？
あ、裾上げもしました、そのタイミングで。うん。裾上げして、上げてもちょっと穴がギリギリ開いちゃってたんで、そこは、なんていうんですかね、こう、なんか、当て布して叩いて、こう、穴も塞いでくれるんですよ。
うわぁ、いいね。
うん。
なんかそれめっちゃ楽しいな。
いや、そう。まあ、僕は何にもしてないんですけど、まあ自分でね、やる人とかももしかしたらいるかもしれないですね。こういうの。
なんか、それは YouTube で見たことある。
あ、ほんと。
あるある。
うん。
キムタクが出てるやつやってた。昔のジーンズを洗うとかさ、修理するみたいなのあったけど。なんか、めちゃめちゃいいね、これ。高校の時に買ったやつだから、そこまで高いやつじゃないでしょ？
そうですね。うん。1万円、2万円ぐらいだと思うんですけど、で、それを8000円ぐらいかけて直してるんですけど。
いや、めちゃめちゃいいと思う。
結構ね、何ヶ月、待ちみたいな感じで、いつ出したんだっけな。5月ぐらいに出して、先月治ったんですよ。
ああ、なるほど。ずっと待ってたんだろうね。多分やること自体はそこまでめちゃめちゃ多いわけではないけど。
うん。その、待ち行列がね、多分すごいんですよ。
いや、そういうことだよね。面白
い。いやー、よかった。これ、この間初めて履いて、結構、ちょっとテンション上がりましたね。
いやー、いいね。 私、靴好きだけどさ、もうやっぱ加水分解とかしちゃうともう話になんないから。
ああ、そっか。
結構ボロボロになって、一応まあ持っといてはいるけど、みたいな。ラップしてるけど、やっぱもう絶対履くことできないし、みたいな感じだから、そこはやっぱジーンズって強いよね。
そうですね。
リーバイスとそういうのってなんか歴史感じられていいな。
そう。これ今だから高校の時だから、22年ぐらい前に買ってんのかな、多分。そう、それを今現役で使えてて。考えたら僕が持ってる今、その服とかに限らずね、そのあらゆるデバイスも含めて一番古いアイテムでしたね。かろうじてバイクが、僕が乗り始めたのは10年ぐらい前なんですけど、そのバイク自体は、まあ、99年式なんで、まあもっと古いんですけど、まあでも自分がね、使ってる時間、期間で言うと、このジーパンが一番長いですね。
うわぁ、いいね、それ。
うん。
ああ、大学生の時に買ったやつ結構持ってたんだけど、嫁に捨てろって言われてほぼ捨てたわ。そんなもん残しとくなと。
もう着てなかったんでしょ、でも。
あ、そうそうそうそう。どうせ着ねえからっつって。で、まあ、その、だから現役じゃないよね。あとはまあ、思い出系だよね。
うん。
高校の時の、その、選抜チームの T シャツとかさ。
ああ、そうですね。そういうのは確かにある。
そういうのはの嬉しいから残るけど、でも着やしないし。てかもう着れるわけねえよ。パツパツよ。だからいいなぁ。その、体型がいけるのすごいね。
ああ、確かに、そうですね。
ジーパン絶対履けないよ、俺高校の時の。大学のも履けないわ。
体型はね、多分全く変わってないと思う。
羨ましい。え、古いもの面白いな。え、今家で、
うん。
一番古いのなんだろう、今見よう。あ、まあ、服じゃないからあれだけど、
うん。
ちょっと思っちゃった。本。
あ、本ね。
ずるい。
ああ、でもそれで言うと本僕、ほぼ持ってないっすね。
そうだ。ほぼ Kindle にしようってやつだ。
そうそうそう。だから電子化して捨てたりしてるから。本僕、ないっすわ。古い本。
中学校の時に買った村上春樹のノルウェーの森多分一番古いかもしれない。
いいね。いいね。
うん。中古で買った星新一もありそうだけど。
ショートショートみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう。新品で買って、まだ、あ、当時ね。当時新品の文庫本買ってちゃんと残してるやつ。まあ、いっぱい本ありそうだな、それだったら。
それはなんかたまに読み返したりするんですか？
あ、しね。
それはちょっと現役で使ってるとは言えないかもしれない。
そうなんだよ。そうそうそう。ただ、
うん、
私も福島から出てきてさ、
うん、
神奈川に住み、東京に住み、大阪に行き、そしてまた、東京に戻って、千葉に戻ってきてるじゃない。その間ずっといるっていうのはすごいなって思う。
確かに。
うん。だっていつでも捨てるチャンスや、実家に送るチャンス、いろんなのがあったけど、ずっといる。
やっぱちょっと手元に残しときたかったっすね。
うん、捨てれないね。
呪いの森。
結構残ってると思う。当時の東野圭吾とか。
うん。
なんか、その、特に、中高大の時に買ったやつは、なんか捨てれないな。
うん。
あ、でも、現役じゃねえや。
まあ、服じゃなくてもいいですけど。
でも、そういう時って本当は財布とかね、時計とか言いたいんだけどさ。
財布はでもそんな持たないでしょう。
持たないよね。
時計は確かに言いたいですね。
ね。アップルウォッチだよ。ダメだ。
ダメだ、それは。
社会人1年目の時に先輩から、買ったオメガ。
おお、いいじゃないですか、それ。うん。
修理すんのめんどくさくて、お金なくてメルカリで売っちゃった。
ああ。
もったいないよね。いやー、ほんとに修理したら全然使えたわ。
なんかさ、親から受け継ぐとかしたいけど、なんかあります？
いや、それめっちゃ話してみたいんだけどさ。いや、俺マジでなんもないの。
ああ。
なんにも残してない。いや、親が悪いわけじゃなく、そういうことにあまり価値を感じてないんだろうね。腕時計を息子に渡すとかさ。まあ、まさにそういうことじゃん。万年筆とかさ。
そうですね。
なんかちょっと憧れ、社会人になった時ちょっと憧れた。
ね、憧れますよね。
うん、友人とか同期にいたわ。
あ、ありました。
父からもらった腕時計なんだとか、
うんうんうん、
あとあれ、いいなと思ったのは靴。
ああ、靴。革靴？
そう。めちゃめちゃ手入れされてる革靴とか。
ああ、それいいっすね。
これいいよね。だからもう、ソールのとこなんて何度も直して、
うんうん、
親父が営業マンの時から直して使ってたやつとかさ。うわ、かっけーと思ってた。
それはかっこいいな。
かっこいいよね。だからそれ言われたらパッと思いつくものがある、そうやって。思いつくものがあるけど、もらったものは一個もない。
まあこれはちょっとね、親の性格とかにもよりますからね。めっ
ちゃよる。
うん。うちの親もね、そんなにこう、いいものを長く使うっていうタイプじゃなかったんですよね。うん。
まあでも今渡せるものもないけど。
嫁は結構使ってるんですよ。あのね、親、お母さんが使っていた、グッチのバッグ。
うわぁ、いいな、そういうの。
とか使ってて、結構ね、味があっていいんですよ。
あぁ、いいな。
やっぱ、ハイブランドのものってね、長く持つんですね。
いや、わかる。
うん。
あの、数年前、妻に、
うん。
娘にもあげるから、娘にも渡せるからって言って、
うん。
エルメスの腕時計を買わされたことがある。そして、
うん。
それをつけてるのを見たことがない。
おお。
なので、渡しても思い入れがない。
大事にしすぎちゃってるパターン。
そうそうそうそう。普段全く使わないパターン。それ意味なくない？
そうですね。
ちゃんとつけて、そう修理して、渡してがなんか、いやもうベタだけどね、ちょっと憧れちゃうなっていうのは思うよね。
ね。
なんかあるかな自分で。え、ひでたけは親から何もない。
うん、僕も親からは何にもないですね。
何もないか。ないよな。今から渡せるものって、渡せそうなものってなんかある？ちなみに。子供の有無関係なく。
なんだろう。
例えば、めちゃめちゃ、こう、手塩にかけた後輩に渡せるものとか。
あ、でも腕時計はまあまあいいかな。僕30歳になった時に、まあ10年は使えるものを買おうと思って、あのグランドセイコーの時計を買ったんですけど、うん。まあでもそんなむちゃくちゃ高いもんじゃないんですけど。
いやいやいや、そのタイミングと思い入れよね。
そうですね。
うん。
でまあ一応長くは使えそうだし、修理とかしながらね。まあ別にまだ未だに全然壊れてないですけど。
うんうんうん。
うん。
今って、腕時計普段何使ってるっけ？
あ、それをしてますよ。あの、会社ではね、会社行くとき、スーツなんで、それしてて、で、普段は何もしてないですね。
あ、そっかそっか。
うん。
なんか、欲しいね、そういうの。
うん。あと、山道具とか、キャンプ道具とかは、かっこいいですよね。
釣り具とか。
あ、釣り具とかね、確かに。
うわー。こっちの弟じいちゃんからもらってたな。
ああ、いいですね。
よくない？
いい。
あの、川釣りのやつ。
川、ああ。
だからリールとかじゃないのよ。なんかそれがまたいいよね。
ロットみたいなやつ？
ああ、いや、もう、あの、なんて、ごめんなさい、詳しくないからあれなんですけど、リールとかついておらず、もう釣り基地三平みたいな。
ああ、すごいシンプルな竿みたいな。
そう、シンプルな、もうただ長い。細い。おしゃれな、なんか漆塗りじゃないけどおしゃれなつもらってたな。
ああ、いいっすねそれ、
はあ、ほらそういう時に俺選ばれないのが寿司職人になれないんだよね
そういうこと。
そういうのはうちの弟だってなってたから。
ああ、そうなんだ。
悔しい。
それでね、それもらってたらそれ釣って寿司作ってね。
ああ、作ってたよ俺は。
うん。
いやー、なんか聞いてみたいな、こういうの、あの、もらってよか、いや、その、私の同期の、その、革靴とかみたいなやつ。そういうエピソードちょっとかっこよくない？
かっこいい。
ね。友人のも聞いてみたいな。
それ聞いて、子供に残したらいいんじゃないですか。あ、でもまあ、娘か。
そうなのよ、我が家。何にも。
まあ、そしたら、釣り道具か。
喜ばれない。全然。
キャンプ道具ならギリギリいけるかもしれない。
キャンプ道具いけるね。
嫁方の父が、
はい。
なんだ。 ランタンか。
おー、いいねー。ランタン。
ランタン結構ね、かっこいいの持ってるんですよ。コールマンの。その父の、生まれ年のランタン。を持ってて。あれだいぶ古そうで。別に狙ってるわけじゃないですけど。
うんうんうん、なんか、現役で使えるといい。
うん。
俺結構コレクションしちゃってるのはもう靴だからさ。
うん、うん。
履けねえし、履かれたくねえし。
うん。
現役じゃないんだよな。嫁のランタンってめっちゃいい。
うん。
うん、私はちょっとその辺無縁そうだな。はい。
はい。まあ、そういうジーンズ、ちょっとしばらく履こうかなと思ってます。
いいですね。
うん。
物に大事、もう、あ、物を大事にするっていう今の感じにも合ってるしね。
そう、あ、そうなんですね。今、そういう感じ？あ、SDGs 的な？
あ、そうそうそうそう、物を大事にね。
するのは今時というか、まあ、やっぱりおじさん的な話ですけど。
そうだな。
うん、
なんか残しといてくれば、古着とかでもいいんだけど、うちの親父めっちゃラコステとか着てたんよ。
うんうん。
ああいうのでもなんか残しててくれたらなと思ったわ。
ああ、確かにね。
なんかね、写真とかで見るとさ、古いけどそういうのってやっぱいいじゃん。
ちょっとロゴが古かったりとかね。
そう。
かっこいいっすよ、ね。
いや、ラコステとかほんとそれでさ、
うん、
この時代にしか売られてないロゴとかあるから。
ああ、いいっすね。
いや、もうそういうのでは残しといてほしいのって思う。何にもない。そのとこっすかね。
そのとこですか。はい。あ、そう、今回、前々回ぐらいだっけ？タオル、お問い合わせくれたらタオルプレゼントしますって。
あ、冗談のやつ。
そうそう、はい。まあ、冗談。まあ、あれ、もちろん何も来てないんですけど、一応、Google フォームを作ったので、ちょっとショーノートに貼っとくので、そこから、感想をいただけたら、タオルを絶対あげますので。
タオルの気質はいいよね。
いや、あれ、むちゃくちゃいいですよ、普通に、タオル。
うん、質いいし、デザイン良くて、俺、もう、やってること知られてないけど、弟にあげたら、これなんか、のんちゃんデザインがめっちゃオシャレだねって言われた。
うん。え、あげたんだ。
あげたあげた、イラストが。すごいオシャレだねって言われて、使うわって。
はい。
いや、いいですね。
はい。
はい。なんか最近、ごめんね、もう終わりかけに申し訳ない。
うん。
スプーンの広告がなんか出んのよね。
スプーン？
なんかラジオのアプリ？配信アプリ？
ああ、え？スプーンって食器じゃなくて？
違う。違う。ラジオの配信アプリのスプーンよ。
あ、そんなんあるんですね。
そんなんあるんですよ。なんで、やってんの知ってんだろうじゃないけど。
確かに。なんか検索したんですか？
いや、してない。
補足されてますね。
外局 FM 検索、クリックしたからかな。
どうかな、それは。
どうかなだね、それね。
うん。
本当に。本当にそうだわ。でもなんかラジオやるなら、スプーン、みたいなの。
ターゲティングされてますね。
されてました。はい。ちょっと引き続き、ラジオ頑張って、楽しんでやっていきましょう。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ終わります。
ありがとうございました。
ありがとうございます。